皆さんおはようございます。3月の聖なる主の日第4になります。今日もですね、神様が少々に名を呼んで招いてくださって、この聖なる主の日のこの聖なる宮での礼拝、みんなの礼拝と呼んでおりますけれども、これはお産から、年配の方すべて神様招かれているということで、みんなの礼拝と呼んでいます。この行動礼拝に招かれて命の言葉をいただけることを感謝いたします。福音はですね、すべての人を救う神の力ですから、この福音が語られることにおいて、今私たちは最も素晴らしいね、世界で一番素晴らしい場所にいるんだということを覚えたいと思います。そしてまた今週から受難週です。まさに暦的には今日ですね、イエス様がエルサレムに入場されるという時であります。で、毎年毎年この時期は特にですね、十字架のイエス様を覚える時でもあります。受難ですね。で、私たちはですね、信仰者としてまた、求めているものとして、どのような面持ちで今ここに招かれているでしょうか、ある人は十字架のメッセージもう聞き上げた、もう全部私は目をつぶっても言えるとですね、そういうふうな慣れっこになった心でいるでしょうか。それともですね、本当にイエス様のその意味を、深さを、今日も主を語ってください、教えてくださいという渇きを持っているでしょうか。乾くものに水が浸透するようにですね、そういう意味では渇きは大切であることを覚えたい。そしてですね、先週はあのゲッセマネの園においてイエス様は、もしできますならばこの杯を過ぎ去らせてほしいと、でもどうしても飲まなければいけないものでしたら、あなたの御心のようにという、しかし以降の祈りができるのこそ、これが信仰者ということも受け取って使わされてきました。で、いよいよですね、ここは十字架の場面です。4つの福音書全部にこの場面が記されているわけですね。で、今日はその中で十字架のイエスの愛とその思い完了したという、聖書の中の7つ、十字架の上でイエス様は7つの言葉を語られた、そのうちの1つのところです。この7つ皆さん、ね、言ってくださいと言えば言えるでしょうかね。こういう質問者はですね、スラスラと言うのは大体お友達が言うんですよね。子供がパッとですね、うわどうしようとかね、タジタジになってしまうんですね。で、またこうね、聖書を学ぼうと、大人とか親は思うんですけども、7つはですね、1つは父を彼らを許してくださいというようなところです。そして私ともにパラダイスにいるというのが2つ目。そして我が神、我が神、どうして私をお見せになったのか。そして我が霊を見て委ねます。そしてあとの3つが実はヨハネの福音書にあるんですね。あとの3つは、1つはこの完了したです。もう1つは私は乾くというところもありました。そしてそこにあなたの息子がいます、あなたの母がいますという、この7つなんですね。この7つの言葉をイエス様は十字架でおっしゃられたんです。どういう状況でそれを言われたのか、特に完了したというのはどういう思いで言われたのかということを、今日神様から聞いていきたいと願います。さらに私たち十字架のですね、その広さ、深さ、高さ、御霊によって教えていただきたいと願います。主の御子に聞きましょう。まずですね、17節をご覧ください。今日はですね、17から30までの間からですね、神様から教えられていますけれども、皆さんで言いましょう。17節を3、はい、彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴダといわれるに出て行かれた。はい、そうですね、ここにですね、イエス様はまさにですね、十字架を負わされて刑場まで引かれていくわけです。そもそもですね、なぜイエス様は十字架につけられていったんでしょうか。歴史的にはですね、これ、罪状は政治的革命を試みたものと言われますね。当時のローマの国を倒そうとした、その政治的な反逆罪と言われます。でもそれは一つも見当たらなかったとね、ピラトは言ってますよね。だから何度も何度もですね、 釈放しようとしたというふうに、実は12節にね、こういうことが書いてあります。こういうわけで、ピラトはイエスを釈放しようと努力したと。ね、ちゃんと努力したって書いてあるんです。ね、私たちは毎週毎週ですね、ポンティオピラトのもとに迫害を苦しみ受けとか、いうふうに言いますが、一応努力した。ね、だからかわいそうだなというふうに思うところもあるかもしれません。釈放しようと試みたんですが、同胞医大臣たちは激しく叫んでいったとありますよね。この人を釈放するならば、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者は全てカイザルに背くんですというふうに、つまりですね、あなたがそんなことをすると越権行為で王のカイザルに逆らうことになりますよということを言うんですよ。で、それを聞いたピラトは当然保身、ね、自分の身を守ることが大事ですから、それは困るということで、それを折れたってことですよ。飲み込んだ。つまりですね、自分を守るという、これも自分中心のその性質がそうさせたんではないでしょうか。欲しいんですね。そしてもっと驚くことに15節を見てください。ではお見出しましょうか。では3、はい。彼らは激しく叫んだ。のぞけのぞけ、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王、私が十字架につけるのですか？宰相たちは答えた。カイザルの他には私たちに王はありません。と言ったんですね。実はですね、当時法律、つまりローマ法というのがありましたね。で、反逆罪というふうに訴えられた。でも、それと逆の立法というのがありましたね。立法というのは旧約聖書を教える神の定めたルールです。その一つに冒涜罪というのがありました。で、ユダヤ教のこの宰相たちはイエス様をですね、冒涜罪で訴えているんですね。つまり私と父は一つですとか、そういうことをイエス様おっしゃられました。私を見た者は父を見たのです、ね、そういうことはもう本当にそのユダヤ教の当時の指導者たちがすればもうたまらないことなんですよね。この天地を創げた神がお前と言うのかと、ね、そして皆の人気を一心に集めていったイエス様をもう目の上のたんこぶ、なんとかして葬りたかった。とにかく理由は何でもいいから殺して抹殺したかったんですよね。で、冒涜罪で訴えても、それはローマのね、ピラトからすれば意味を成さないわけです。ユダヤのルールですから。だから政治的な革命家というふうに訴えても、それも見出せなかったんですよね。でもとにかくですね、このユダヤ教の宰相たちは冒涜罪で訴えた。しかしですね、今読んでいただいたところに彼らはこう言ってるんですね。カイザルの他には私たちに王はありませんと。これどういう意味ですか？ユダヤ教のリーダーが、いや、カエザルっていうのはローマの王ですよね、あなた以外王はないと言い切ったっていうことは、一番冒涜してるのはこの人たちじゃないでしょうか。気づいてないんですよね。え、恐ろしいですね。イエスも言いましたよね。相手のね、針に気づいたら、あんたの中にある、ね、相手の中の塵に気づいたら、あなたの中に針、ね、に目を留めなさいというふうに言われた。まさに彼らは自分たちが冒涜罪を犯していることに気づかなかった。自分の犯した罪は全く見えていない、ね、イスラエルの誠の王、主の主、先祖伝来のその信仰をユダヤ人は否定していたということですよ。創造主の神こそが王の王、主の主であるにもかかわらず、いや、カエザル以下には王はないと言ったんですよ。皆さんどうでしょうか。私はどうでしょうかね。ここにまさに私たちの罪ある姿が重なるんではないかと思うんですね。ピラトは申し上げたように自分の地位、名誉の保身を取りました。宰相たちも自分の地位を脅かす邪魔者をこの立法を利用して何とか消したいという、そういう思いだったんですよ。つまりどちらも自分中心です。自分を守るため、自己中ですよね。聖書は罪を何と言いますか？誠の神から離れ、自分を中心に自分を神とする生き方、自分をナンバーワンとする生き方のことを罪と言います。人間の中にはね、どう否定してもそういう性質があるんだと聖書は言うんですね。だから、すべての人は罪を犯したと。義人はいない、一人もいないと言うんです。おぎゃーと生まれて本当に可愛い赤ちゃんでも、そういう罪の性質を帯びて生まれてくるんです。だから教えてもいないのに、うまーくごまかしたり嘘を巧みにつくんですよね。教えてくるんじゃないや、この子はとはですね、思ってしまうわけですね。まさに罪の性質が 私の側にある、それがここにあるんじゃないでしょうか。ですから歴史的なイエス様が十字架につけられた理由は、そういった政敵革命とかそういうものかもしれない。でも実際は違う。誰がイエスを十字架につけたのか、それは罪を持つあなたであり私なんですよ。私たちが持つ罪がイエスを十字架につけた。ここからもはっきりと分かるんじゃないでしょうか。引き寄されたイエス様は、ね、十字架を追ってとあります。追われるんです。皆さんご存知でしょうか。十字架を追う前に39回の鞭を打たれます。40回は死ぬからですね。しかも皆さん鞭って打たれたことありますかって聞いたらないでしょ。いや昔私お争いしたんで打たれましたっていう人が一人か二人いるかもしれませんね。なぜ一人の方はそうかもしれません。私ですね、申し上げてますように何でも試してみたいタイプです。鞭の痛みはどんなんかなと思って、今日その時ですね、教会にビニールの縄跳びがありました。ちょうどいいですよね。でお互いですね、仲間とですね、じゃあちょっと鞭の痛みを経験しちゃおうかって、でじゃんけんしたら私が負けたんですね。先に歌える側になった。じゃあやっぱりイエス様の痛みをね知るために、思いっきりやっていいか言われるから、それは嫌やと言いますよね。ええー、ってね、イエス様の痛みを帯びるだなとね、思いっきり、また手全く抜かない友人で思いっきりですね、こう振りまして、あれ音しるのしますピューッとか、なんかできないパーンってやったんですよね。どうだと思います皆さん。もう一打でもう痛くて痛くてですね、もうね水ぶくれになったんですよ私。ビシッってね、ビニールですからね。皆さんビニールじゃないですよ当時は。ね、3メートルぐらいの、ね、ロープ、ね、まあ、木のつると言われますよね、しなるような。そしてその先には、尖った骨、サメの歯みたいなのありますよね。歯みたいなやつをこうやって埋め込んで、そして鉄のような重たいものですよ。重りみたいなもの。まあ、ね、重りわかるかな？重り。それを埋め込んだやつを、こうやってやるから、ぐるんと回って、いきなりガッって、ね。食い込むんですよ先が。そしてギュッて引っ張るからビシャーってもうね血が出るね。私もう一打だけでもね、もうやめてって思いましたね。もうね、もっとやってないと言えませんでしたね。よっぽどの人じゃないと言えないですよあれはね。39回ですよね、考えられないですよ。嘘が思ったら皆さん進めませんけども、やってみられたらいいですね。本当に痛いですよ。それを39回打たれて、そして瀕死の重傷になりながら、今自分がかけられる十字架の木々を運ばされて、何度も何度も倒れたので他の人が負ったという記述も他の福音書にはあるわけですね。そして掘られていた穴に両手両足を釘打たれて、ドスーンと立てられて、 両方には本当に罪を犯した犯罪者、そして両手両足に全ての体重がかかって、イエス様は十字架につけられた。頭には茨の冠ですよね。あの茨ですよ、あのバラのね空気をちょっと触って痛とか言うぐらいの、私たちがそれをですね、頭よりちょっと小さめの輪っかにしてギューッと押し込んだ、それをですねイエス様は受けられた。しかもです、この十字架はイエス様は自らという表現があります。第一ペテロ 2-24 に、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のようにあなた方は癒されたのです。イエス様はこの十字架に向かわれ、それを受けられた。まさにこのイエス様を十字架につけたのは私の罪ゆえだということを覚えたい。このことをですね、私はこの年に一度この受難の時に本当によりよりリアルに受け取っていきたいと思うんですね。ならばこの十字架のイエス様は私の信仰の真髄だからです。ですからですね、今本当に2分ちょっとですけど、また映像をですね、皆さんで見たいと思いますので、もしですね、ちょっと実際動たしい、もっと動たしかったら、もう見たくない人は目を閉じていただいても結構ですね。はい。白、ね、静まりの時を持っていただいても結構です。 イエス様が十字架につけられて、その石台下の鞭打ち、またあの釘、手首の傷、それは私たちがこの手で行ってきた罪の償い、またこの手で多くの人を傷つけたその身代わりのゆえに、またこの手で犯してきた罪のために、イエス様は自らの手を釘で打ち抜かれたのではないでしょうか。手首だけではありません。足もそうです。私は行ってはならないところへ行ったかもしれない。そのためにイエス様は足を釘で打ち抜いてくださった。私たちが思ってはならないことを心に思った。そのためにイエス様は胸を焼いて傷つけられたでしょう。39回にわたってのイエス様の体のそのムチ打ちの刑、皮が破れ、肉が裂け、骨が見えるまで打ち付けられたその傷の一つ一つが、これまでの人生の私たちが人に与えてきた痛み、また自分に与えてきた痛み、悲しみ、苦しみではないでしょうか。その全ての痛みをイエス様は一身に受けられて、それを癒すためにイエス様は身代わりに十字架についてくださった。これが十字架の意味です。そして意義です。聖書はそう言っています。このイエス様が十字架についた、これは覚悟があったゆえであると聖書は言います。私たちがこのイエス様の十字架を一時食べてもそういうことがないようにしたいと思うんですね。ヨハネは第一の手紙でこうも言っています。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちは神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために斜めの備え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのですと。まさにこの十字架というのは、本来あそこにかかるべき存在は私、あなたです。で、私たちがかかればもう救いの機会はなくなる。ただ痛みを受けてそれで終わります。私たち、本当に私たちを愛する神様は何とかして救いたいと思われた。だから身代わりにその裁きをイエス様に負わせられたんですよ。ですからこの全ての教会に掲げている十字架というのは、単なる神の愛の印だけではなくて、神の義、正しさの印なんです。神様は罪を見逃すことはされない。だからイエス様にその罪を負わせられたんですよね。罪は絶対に許されない。でも私は愛されている。だから捉えたその術が十字架、身代わりのイエス様の十字架の死であります。ですからこの十字架は無条件の神の愛と義の印だということを受け取っていきたいんですね。だから教会は愛と義、恵みと誠の両方がいるんです。もちろん愛が深い、愛が先ですよね。だから私はここに招かれているんですよ。私たちはどうでしょうか。このイエス様の成し下さった十字架のこの裁きを、本当にただ一つあなたを救うためだということ。ですから私たちはこの十字架で本来死ななければいけなかった、でもそれを神様は許し下さった。だからありがとうと心からの感謝を主の前に捧げることができるんじゃないでしょうか。そしてでもこんな私の罪があなたを打ち抜けた、ごめんなさいというですね、悔い改め、つまりですね、神様との交わりの基本はこのごめんなさいとありがとうの二つなんです。これを個人のデボーションでなす、個人の礼拝、そしてこのみんなの礼拝で共にそれをなしていくんです。神様ごめんなさい、神様ありがとう。礼拝の質はここです。悔い改めと感謝、そしてこんな私を使ってくださるんですかという献身、明け渡しですね。この三つのことが私はこの神様と出会う時になされているならば、それはこの命をかけて差し出された神様の思いにかなうんだということを、今日もう一度深く心に刻んでいきたいと思うんですね。もう一度皆さん聖書に書いてください。今映像にもありました、この時に弟子たちは、また群衆たちは、また兵士たちは何をしているのかということがね、よく言われます。一つ23節を見てください。ここを皆さんで読みましょうか。では3、はい、さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そうです。本当にこれほどの苦しみを受けているイエス様を前にして、兵士たちはイエス様の服を分け合っていたんですよ。 まあ、これはですね、この旧約聖書に予言をされているので、その成就とももちろん言われますが、まさしくですね、この我関せずという姿、何の違和感もなく行われている。ここにも私たちの罪の性質が重なるんではないでしょうか。見て見ぬふりをしてしまう私たち、そしてここに下着よって書いてますね。何にもつけなかったんですよ。丸裸のイエス様がいたんですね。本当にですね、ですからイエス様の苦しみというのは、この痛み、また肉体の痛みだけじゃなくて、この精神的な心の、ね、本当に全てさらけ出された、その恥ずかしめもあったわけです。そして何よりも、父なる神様に、我が神はどうして私を捨てたんですかというふうに叫んでも全くの無言だった。父なる神様との断絶、このことをこの十字架の上でイエス様はさに経験された。どれほどものでしょうかね。全て目的、あなたを救うため、ただこの一点です。ですからイエス様は全ての苦しみ、私たちが経験している、これから死をとしている、またしていない苦しみまでも全部経験された。だからご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになる。キリストはいつまでも生きていて、彼のために、あなたのために問いなしをしておられるんだと、ヘブル人の手紙の7章にはそう記されているんですね。皆さんどうでしょうか。だから父なる神様との関係を回復するのはイエス様以外ないんですよ。こんな経験をしてくださった方はイエス様以外おられないんじゃないでしょうか。そして来週の復活されたというのはイエス様のみです。この十字架で終わってはいない、ね、本当にそのことをね、今一度もう一度深く感謝をしましょう。皆さん、この十字架、慣れっこになってはいけないんです。この十字架にですね、私たちは本当に聞くたびに感動を覚えたい。そして本当にこの十字架がもしなければ私たちには罪の許しがなかった、この福音の真髄をもう一度今朝受け取って、そこに応答して生かされていくものとなっていきたいと思うんですね。私たちは十字架のイエス様に無関心無感動、もう十字架はいいんだよというふうなものであるならば、それは大きな神様に対して申し訳ないことです。教会だからこそ十字架はもっと深く健全に語られていく必要がある。そしてそこに私は応答していく、その神様からの招きがあるんです。いかがでしょうか。そしてその十字架の上で、今日のメインテーマですね、最後ですけども、この26節以降で、映像にもありました、イエス様の十字架のもとには母マリアと愛する弟子、これはヨハネですね、が立っていたんですよ。そしてそのイエス様は、そのあのような状況の中でもう息も絶えないですよ、水分を捉えてなかったと聖書は教えていますね。だから本当にですね、もうカラカラの声で、女の方と、そこにあなたの息子がいますというふうにおっしゃられた。そして27節で、それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取ったというですね、この26と27節って、本当にですね、ヨハネにしか記されてない、この十字架の中に開ける深い意味があるんです。ここに2つのイエス様の思いを私は受け取っていきたいんですね。一つは母マリアへの愛です。イエス様は30歳になるまで母マリア、兄弟少なくとも6人、7人兄弟の長男と言われますね。一緒に生活して、早く亡くなったと言われる父ヨセフの代わりとして、長男としての責任を果たして来られたわけですね。それから神の召命を受けて、父なる神様の召命を受けて、交渉外に入られた。時にはイエス様のその働きを理解できなかった母マリアは、気がちょっと変になったと心配して後を追ったということも記されていますよね。連れ戻しに来たと。母マリアはこの妊娠の時に、御使いガブリエルからイエスは神の子、救い主だと告げられたけれども、それは誰にも言えなかったかもしれない。なかなかそれを実感として持てなかった。でもそのマリアが今目の前で長男を失うとしている、その状況に対してイエス様はヨハネを指して、ここに息子がいると言われたんです。つまり、私の母をよろしく頼むということです。皆さん、ここどう読まれるでしょうか。あれ、7人兄弟だったのに、なんで兄弟に頼まなかったのというふうなクエスチョンができますよね。頼りなかったかなとかね、まあいろんな説がありますよね。 ここはまだイエス様のことを救い主として信じていなかったんじゃないかとも言われますが、でもそれにしてもおかしな話ですよね。でもここで私は教えられたいんですよ。よくキリスト信仰、キリスト教というのは父母親を捨てる、そういう何かですね、非常な教えを言うところだという、そういう誤解がありますが、違います。確かにイエス様への信仰は人間の情愛の上に成り立つものではありません。どんな時も大事とすべきものは神様ご自身で、究極のね、究極の二者選択の時は神を選ぶことが御心だというふうに教えているわけですね。しかし肉親を捨てなさいということがキリスト信仰ではないんですよ。あの10回の一番人との関係の最初のルールは父母を敬えじゃないですか。ですからイエス様との関係が深まれば深まるほど父母を敬い、人との関係性を育んでいこうという、そういう思いも愛も増し加わっていくものであることも忘れてはならないんですね。イエス様を片時も母マリアや兄弟を忘れることはなかったでしょう。それゆえに息を引き取るこの間際にこのことを言われたんですよ。母マリアの愛の思い、そして二つ目の思いは、これはですね、なぜこの他人である、弟子だけども他人である、血のつながりがないヨハネに託されたのか、ここにですね、聖書全体が私たちに教えているこの奥義があると言えるでしょうね。それは二つ目のイエス様の思い、それはキリストにあって一つとなるということです。キリストにある交わりの形成ですね。この放送のためもそうじゃないでしょうか。すべてイエス様にある共同体は血がつながっていない関係が、もちろん家族は別ですけども、でもキリストの家族というときにみんな全員がつながっているわけじゃないですよね。男女の区別とともに生育歴も違う、性格も違う、仕事も違う、何か何かも違うけども、でもイエス様にあって招かれた者同士だから神の家族という共同体がここから始まっていくわけですよね。つまりそのことをイエス様は願われた。キリストにあって一つだということですね。イエス様は肉親の兄弟ではなく信仰者で、マナ弟子のヨハネを信頼し、母マリアを託し、キリストにある交わりを築いていくように委ねて託されたのであります。それをまさに息を引き取る直前の十字架の上で行われた。これがどれほど大きな意味を持つのか、ね、これ以降ヨハネとマリアはもちろん交わりを築き上げていくときに困難や難しさとかいろんなこの摩擦、緊張関係を覚えたかもしれない。しかしこのイエス様の十字架の上の姿、眼差し、その言葉、その思いをリアルに思い出したんじゃないでしょうか。つまりですね、その他人同士が一つとなっていくためには、このイエス様の十字架のあの祈りが、眼差しがなければなくてはならないということです。つまりイエス様を抜きにして本当に神様の共同体を築き上げるのは不可能だということです。そのことを私は教えているんではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちもイエス様から互いの新しい霊的な関係、放送のチャペルという神の家族との基盤をイエス様に、一人一人がつながってイエス様に試練をこう誠実を尽くすことを通して、その基盤土台を本当に育んできなさいと命じられているんですね。そのことの原型をこのマリアとヨハネに見たいと思うんですね。私はいかがでしょうか。そしてこの後イエス様は息を引き取り、マリアが引き取られ、引き取り十字架から離れていく。そしてそれを見届けてイエス様は本当の最後を迎えていくのであります。イエス様の交渉外最後の奉仕、働きはまさにここなんですよ。キリストにある共同体を育んでほしいということ、これが交渉外最後の本当にですね、まあ奉仕だった。私いかがでしょうか。そして今日の中心聖句ですね。私は乾くと言われた後にイエス様はこの言われた30節を皆さんで見ましょう。では3、はい、イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を私になった。何が完了したんでしょうか、ね、これは大きく分けて2つあるでしょう。一つは贖いの技が完了したということです。贖いの技なしを抱いた、ね、イエス様が救い主として来られた、 それは父なる神様との関係を回復する架け橋となるためですよね。あの創世記3章で神様から離れましたアダムとエバが、その直後に神様は救いのご計画を立てられた。あのかかとそしてお前の頭を踏み砕くと、つまり救いの計画を立てられた。ですからその創世記3章からずーっと続いている神様の、父なる神様の救いのご計画が今まさにここで完了したということですよ。だからですね、これは昨日今日始まったものではなくて、ずーっと長い間のエデンの園においてのアダムとエバが神に背いた罪が始まった瞬間からの贖いの技が、ね、ここで完了した、成し遂げられたという意味です。ですから非常に重たい、これは言葉ですね。完了した、成し遂げられた、全てが終わったという意味です。そしてもう一つ完了した、これはキリストが律法を終わらせたということです。ローマ人の手紙にはこういう言葉があります。キリストが律法を終わらせたので信じる人は皆義と認められるのですと。今まで律法を守ることを通して救いが得ることができるという、そういう言い方はもう終わったんだということですよ、ね、イエス様を信じるだけで父の神様と関係が回復され、そして永遠の命、罪の許し、神を支えるという恵みが与えられたということです。これが完了したですよ。皆さんいかがでしょうか。そしてもう一つならば、先ほどから申し上げたように共同体を作ってくれないかという、そのね、本当にいわゆる遺言ですよね、イエス様のが今語られた、それも終わったということでしょうか。皆さんいかがでしょうか。こういう思いを持ってこの言葉を発せられた十字架上のイエス様、イエス様は十字架から逃げることも妥協もされなかった、全ての苦しみを受けられたんですよ。麻酔とされる、ね、そういう人も受けられなかった、全ての苦しみを受けられた。そして主イエス様はその霊を最善をしかさる父なる神様を信頼して霊をお渡しになった、委ねたということですよ。皆さん、ここに本当にですね、誰をもなし得ない無条件の愛が示されているんじゃないでしょうか。人格的にもイエス様ボロボロにされました。肉体的にも血を流し瀕死の状態の中でヨハネとマリアをひながらったとして、イエスキリストにあって一つとなりなさい、キリストにあって愛し合う豊かな交わりを築いてきなさいと最後に託されたのであります。これを私たちが受け取り継承している、これがキリストの共同体、教会であります。皆さんどうでしょうか。それが教会と私はなっているでしょうか。またこのことを求めて祈っているでしょうか。私はですね、これは人間の力では到底無理です。だからイエス様の十字架を心底心の思いで見上げ、そして来週の復活のイエス様の恵みに預かって聖様によってこのような健全なキリストの共同体を立て上げていけるようにと一人一人が祈っていくものとされたいと願います。そしてその中で本当の一致と主にある調和の交わりが築き上げられていくのであるんです。最後にですね、皆さん、このね、十字架のこの苦しみを通られたイエス様の感想ね、あまり聞かないことがないかもしれない、感想がもしあったとしたらどんな感想だったんですか。はあ、やっと終わったわ、痛かった、もう嫌やでしょうか。どういう感想だと思いますか。イザヤ書見てください、53章の10節の2行目、あ、53章の11節の2行読みましょうか。イザヤ書53の11節の1行と2行、ね、ここ読みましょう。いいでしょうか、第3版旧約聖書1215ページいいでしょうか。では11節、イザヤ書53の11、3、はい。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。そうです、感想はね、満足したんですよ。ああ、成し遂げられた、地の神、地なる神様の御心を行えた、ね、私もそうじゃないでしょうか。私もね、本当に険しい険しい山、もう無理だと思った、でも登り切った、頂上から見落として、ああと満足する、あの感覚ではないでしょうか。ここで本当に痛みを経験しですね、画鋲どころではないですよ、鞭打ちですよ、もう本当にですね、尖った骨をですね、食い込まされて、でもそういうことを通して、ああ、滅びに向かった、 全ての人が滅びに向かう、その神様が作られた被造物である私たち、愛してやまない私たちが地獄に行くことなく永遠の命が与える救いの道を完成することができたという意味で満足されたんですよ。これがイエス様のこの十字架のこの振り返る時の思いでありました。皆さんいかがでしょうか。本当にすごい御業だと思います。この完了した全てが終わったという宣言から、誠の許し、誠の救い、誠の恵みが豊かに始まり、今もそれが続いている。それに預かったのが皆さん私たちです。いかがでしょうか。これが十字架の贖いの技です。ですから今週もこれからもこのイエス様の十字架を仰ぎ見て、心に住んでくださった聖霊様よって真の誠の交わりを、イエス様にある交わりを築き上げていって、日々神様の大いなる恵みに応えていくものとされたいと思うんですね。これから信仰のね、レースという表現もパウロは言いました。今苦しみ悲しみ、これからも苦しみがあるかもしれません。でもイエス様もそれ以上の苦しみを受けられた、そしてそれを見て満足された。私もですね、イエス様から目を離すことなく、その人間的に苦しいと思うような道を歩んでいったとしたとしても、振り返ったらそれは満足できるものになるんですよ。ああ、あれがあったからよかったんだと、これが主にある歩みだということを覚えながら、この1週間イエス様の受難を覚えて、そして本当に復活の恵みを心から感謝をして、主は素晴らしいと告白をするものとならせていただきます。祈りましょう。一人一人応答の祈りをイエス様の前に、主の前にお捧げいたしましょう。しばらく黙祷いたします。